それから我に返ってあたりを見回すと、甲信山一面はしんとして雨だれほどの音もしない。はてな、今の音は何だろうと考えた。人の声にしては鋭すぎるし、鳥の声にしては大きすぎるし、猿の声にしては、この辺によもや猿はおるまい。なんだろうなんだろうという問題が頭の中に起こると、これを解釈しようというので、今まで静まり返っていた輩が憤然雑然従然として、あたかも金王と殿下歓迎の当時における都人士狂乱の態度を持って脳裏を駆け回る。そのうちに送信の毛穴が急に開いて、焼酎を吹きかけた毛爪のように、勇気、胆力、分別、沈着などと号するお客様がスースーと蒸発していく。心臓が肋骨の下で捨ててこう踊り出す。両足がタコのうなりのように振動を始める。これはたまらん。いきなりケットを頭からかぶって、バイオリンを小脇に買い込んで、ひょろひょろと一枚岩を飛び降りて、一目散に山道八丁をふもとの方へ駆け降りて、宿へ帰って、布団へくるまって寝てしまった。今考えても、あんな気味の悪かったことはないよ、豆腐くん。それから？
それでおしまいさ。バイオリンは弾かないのかい？
弾きたくっても弾かれないじゃないか。ギャーだもの。
君だってきっと弾かれないよ。
なんだか君の話は物足りないような気がする。
気がしても事実だよ。どうです？先生。
と寛月くんは一座を見回して大得意の様子である。これは上出来。そこまで持って行くには、大仏心三端たるものがあったのだろう。僕は男子のサンドラ・ベロニが逃亡君子の国に出現するところかと思って、今は今まで真面目に拝聴していたんだよ。と言った明帝君は、誰かサンドラ・ベロニの講釈でも聞くかと思いのほか、何にも質問が出ないので、サンドラ・ベロニが月下に盾ごとを弾いて、イタリア風の歌を森の中で歌ってるところは、君の甲信山へバイオリンを抱えて登るところと同曲にして遺構なるものだね。惜しいことに、向こうは月中のジョーガーを驚かし、君は古沼の乖離に驚かされたので、際どいところで滑稽と崇高の大差をきたした。さぞいかんだろう。と一人で説明すると。
そんなにいかんではありません。
と寛月くんは存外平気である。全体山の上でバイオリンを弾こうなんてハイカラをやるから脅かされるんだ。と今度は主人が酷評を加えると。
高官、この菊釣りに向かって生計を営む。
惜しいことだ。と独占君は探索した。すべて独占君の言うことは、決して寛月君に分かった試しがない。寛月君ばかりではない。おそらく、誰にでも分からないだろう。
そりゃあそうと寛月君。
近頃でも、やはり学校へ行って玉ばかり磨いてるのかね。と明帝先生はしばらくして和刀を転じた。
いえ、こないだうちから国へ帰省していたものですから、暫時中止の姿です。
玉ももう飽きましたから、実は予想かと思ってるんです。
だって、玉が磨けないと博士にはなれないんだぜ。
と主人は少しく眉を潜めたが、本人は存外気楽で。
博士ですか？
えへへへへ。博士ならもうならなくてもいいんです。
でも結婚が伸びて双方困るだろう。
結婚って誰の結婚です？
君のさ。
私が誰と結婚するんです？
金田の令嬢さ。
へえ。
って、あれほど約束があるじゃないか。